リスナーの皆さん、新年明けましておめでとうございます。ことから未来の時間となりました。パーソナリティは私新里義隆です。さて、ことから未来、京都の神社仏閣に学ぶ心旅では、京都の神社仏閣の関係者の皆様にご登場いただき、お寺神社をはじめ地域の文化などのご紹介を通して祈りの文化を皆様にお届けしたいと思います。1月です。新しい年を迎えました。昨年はロシアのウクライナ侵攻や安倍元首相の暗殺など国内外2つの歴史的事件がありました。物価高も気になります。町のしめ縄や門松がいつになく眩しく感じます。混迷の新時代、うさぎ年に倣って飛躍の年を期待いたします。京都三条から出会いの縁、心旅が始まります。それではこれからの30分、どうぞお楽しみください。この番組は公益財団法人京都古文化保存協会、株式会社霊園墓石の社の協力でお送りします。リスナーの皆さん、改めましておはようございます。第44回ゲストは円通山大国寺ご住職、黒坂大栄様です。今日は朝早くからありがとうございます。早速なんですけれども、円通山大国寺のご紹介をお願いできますか。
はい。大国寺は実は元からこの名前であったのではなく、歴史の途中で一度改名されて、
はい、
元は平安時代の初期に弘法大師空海やその弟子の信如によって創建された長福寺と呼ばれるお寺でありました。
はいはい、
本尊には空海が作ったといわれる秘仏の大黒天をお祀りする真言宗のお寺になります。秘仏の大黒天は金張りの厨子に安置された小さな像で、60年に一度木の稲の年に御開帳され、次回の御開帳は西暦で言いますと2044年、令和26年がその年にあたります。場所はね、綺麗な地下水とお酒造りで有名な伏見区にありまして、
はい、
最寄りの駅で言いますと京阪電車と近鉄電車の連絡駅となります、
はい、
丹波橋駅が近く、そこから徒歩で西へ5、6分の場所に大黒寺はあります。
はい、ありがとうございます。ですね、伏見なんですね。
そうなんです。
で、黒坂さんは現在ご住職というお立場。
そうです、去年からね、はい、私の父の前住職と交代いたしまして。
あ、そうですか。
そうです、はい、まだピカピカの住職と言います。
あ、そうですか。そうなんです。いいですね。ご住職1年生というような感じですか。
はい、
ですので、これまでの経歴なども交えて、
はい、
ご紹介いただけないでしょうかね。
はい、私は大黒寺で、
はい、
男三兄弟の次男として生まれ、
はい、
小さな時からお寺の境内で育ちました。
はいはい、
小さな時の遊び場もお寺で、兄弟や近所の子たちが集まっては境内や園庭で鬼ごっこやかくれんぼをして遊んでいたのを今でも覚えています。
はい、
小さな時は家の誰が言い出したのかわからないのですが、なぜか、幼稚園小学校1年生低学年の頃、僧侶の衣を着て上から袈裟をつけまして、このように父親が檀家さんのお参りをする時にね、ついて行ったりしてたことがありまして。
幼稚園の時。
そうなんです。だからね、
4、5歳
ぐらいですかね。私も昔の写真でこれ着てるのがあったりね。
ほう。
それで、まあ、小盆ちゃん小盆ちゃんってなんか一休さんみたいな呼ばれ方をしてた時があったのでね、小学校低学年ぐらいの時はそれも自分で分かってきて、ちょっと恥ずかしいなっていう気持ちになったりもしましたがね。そのような小さい時を送っていたのもありました。
そんな風に育てられてきてるわけ。
そうですね。父か母か誰が言い出したのか、それをしてたという。
へえ、いや、
そうなんです。
それは面白いエピソードですね。
はい。そしてね、自分自身も人のお宅について行って、やっぱお茶やね、 お饅頭をいただけるんでね、それを自分自身も楽しんでいたところもあったとは思うんです。
なるほど、そうですね、はい、
そして、そんなことからお寺を継ぐことにあまり抵抗がなかったものでして、
はいはいはいはい、
三兄弟の次男でありながら、今現在お寺を継がさせていただいているということです。
はあ、はい、
高校時代は洛南高校、はい、大学時代は法房大師空海が建てた日本最古とされる朱珍大学という大学に通っておりまして、
はいはい、
現在大学の方は向島へ移転されておりますが、私が大学へ入った当初2年間は両校とも五重の塔で有名な東寺さんの境内にありまして、高校の3年間と大学の2年間を東寺の境内で、に会話させていただいておりました。
朱珍大学、
朱珍大学というね、
朱珍大学、日本最古の大学
と言われております。貴族の方たちが行く学校は昔からあったのですが、一般の方が通える学校というのがなかったと、
はい、
それをお大師さんが誰でもお勉強できる学校を作ろうという意味で作られたと聞いております。
ああ、そうなんですね、
はい、そして大学を卒業後に醍醐にあります世界遺産で有名な醍醐寺の中にある伝法学院と言われる僧侶になるための修行を行う学校がありまして、うん、そちらで1年間修行した後に僧侶とならさせていただきました、うん、そしてちょうどその頃私が修行を終えて帰ってきまして、うん、さあ京都のお寺でこれから頑張っていこうかという時に、うん、タイミングがいいか悪いか香川県の観音寺市という場所にあります、
うん、
船で行き来をしなければいけない離島のお寺を私の父住職が預かってきまして、うん、兼務されるということで、私はその修行から帰ってきまして、はい、2年間島流しのような日々をそこから送ることになるんです、
はい、
やっと修行を終えてね、帰ってきた矢先のことでして、まだまだ京都で修行を終えてね、やっぱお友達と遊びたいとかまだ若い時ですから、はい、そういうのがあった年の頃でもありましたが、しかしその場所は船の行き来が1日4往復で、で最後の便が夕方に終わるんでね、
はいはい、
帰ってこなければ、はい、帰ってこれなくなるので、だから船で誰もいないお寺にね夜帰ってそこで一人で生活をするっていうのを2年間させていただきました。
はいはいはいはい、
しかしね、初めの方は退屈な日々をね、やっぱりお昼は皆さん周りね人がやはったりお参りに出かけたりとやることがある、夜はねあんまりやることがないっていうのでね、
はい、
退屈な日々を送っていたのですが、誰も入ってこないその離島なので新しい人が来ないんですよね、
は
い、
ほうほうほう、
で僧侶といえども新しい若いのがその京都から来たぞと島ですごくその噂になりまして、
はい、
島の方々が珍しがってね、お寺に私を見に来ると、
ほうほうほう、
島を散歩してるとね急にもう漁師さんばかりの島でして、急にお魚をこれ持って帰って食べろとか、
ね、あ、差し入れですね、
差し入れというか、まあ、そういう文化なのか、いただくようなことがあってね、そうやったらもうどんどんやっぱりその島で生活していくうちに晩ご飯を食べに来い、
ほうほうほう、
で明日も来い、とかなってきてね、なんか退屈な日々が忙しい日々になってきたというね、もうだからなかなかね、その当時やっぱり こういう街中ではその人のそういうのは味わえない関わりに触れることができ、
はい、
今思えば良い経験をさせていただいたのかなと思っております。
ですよね、人口は何人ぐらいの大島なんですか。
私が行った当時、ね、聞いた800何十人言うとあった覚えがあるんです。ほんでね、去年かなんかに行った時にふと聞いたら、
はい、
もう400人切ってるみたいなね、ものすごい勢いでやっぱり島から出て行かれる方ややっぱり高齢の方がもっともっと多かったというのがありまして、
はいはいはい、
人口減少に今すごく なっていってる島であります。
ほうほうほうほう、はい、寂しいですね。
そうですね。
そうですか、まあ、昔お世話になった方は
もう
お元気で、
お元気な方とやっぱりお亡くなりになられた方も出てきてましてね、
はい、やっぱり魚は美味しいんでしょうね、
まあ、いやもう漁師さんばっかりでね、本当に家連れて行っても、はい、まあ、逆に食べるもお肉なんて出てこなく魚ばっかり食べてて、
いやいや、
そしてもう私もね、幸せな、本当に私はお魚好きなんでね、
お魚大好きなんです。
新鮮なお魚を今取ってきたぞみたいなのをね、
いただいてみたいですね。
いやもうぜひぜひ、ね、はい、機会がありましたらと思います、
はい、
それでまあ今現在は私の父のね、はい、大黒寺も去年変わらせていただいたんですが、
はい、
前住職の方がそのお寺に今はずっといるという形で、はい、
そういうことなんですね。
はい、
はい、分かりました。それはちょっとお話の途中なんですけれども、ここでいつものようにミュージックブレイクということで音楽をお聴きいただきましょう。
時代とともに変わりゆく供養の形に応え続けて、私たち社は1980年の創業より40年以上の長きにわたり地域社会と共生し安らぎの場を提供し続けるという理念のもと、新しい供養のスタイルを創造し続けてまいりました。公園墓地の開発、永代供養サービス、樹木葬、墓じまい、ペット供養、そして都心のお墓、道内墓地、皆様のお悩みや思いにしっかりと向き合ってきたからこそ、今では当たり前になっているこれらの供養を業界に先駆けて実現することができました。よかった、ありがとう、そんなお声に支えられて、これからも社は次世代へとつながっていく理想の供養を追求し続けます。詳しくは社で検索。霊園墓石の社。
本日のゲストは円通山大国寺ご住職黒坂大栄様です。後半もお話を伺ってまいります。先ほどはでプロフィールをいろいろとご紹介いただきました、はい、本当にもありがとうございます、もうね、子供の頃からそんな環境の中で育てられてということで、はいはい、ご次男さんですよね。
そうなん、次男でして、まあ、長男はいるんですけど、しかしね、長男も一応漱石僧侶の資格は持っておりまして、はい、一時期してた時もあったんですがね。
はいはい、はい、そうなんですね。はい、わかりました。それではですね、さらに円通山大国寺のことを詳しくお伺いしたいと思うんですけれども、はい、平安時代の初期、弘法大師空海やその弟子の真如が開帰したというふうにこう聞いてるんですけれども、はい、そのあたりのことからちょっと詳しくご紹介いただけますかね。はい、
大国寺は平安時代の初期に弘法大師空海や弟子の真如による開帰と伝えられていまして、当時の名前は長福寺というお名前です。
はい、先ほども、
はい、で江戸時代の初期に1615年にお寺の近くに薩摩藩邸がありまして、
はい、
その薩摩藩のお屋敷から近かった長福寺に、薩摩藩主の島津家の守り本尊とされる出世大黒天が安置されていたことから、
はい、
当主の島津義弘が薩摩藩の祈祷所と定め、名前を長福寺から大黒寺へと改められました。通称薩摩寺と呼ばれていたようです。
ほほほほ。
境内の墓所には西郷隆盛が建てたとされる、
はい、
1862年に起きた寺田屋事件で犠牲となられた有馬新一ら薩摩義士旧烈士のお墓があります。
ほほほほほ。
その今あるお墓なんで、その9人の墓石の名前が彫ってあるのですが、はい、そこは西郷隆盛の筆で書かれた字が彫られています。
ほほほほ。
石のやっぱ老朽化という劣化で、石自体は変わって今ちょっと新しいものに変わっておるのですが、
はい、
その字体は転写させていただきまして、ほほほ、今もその字で刻まれておるということで、はい、他にも、木曽川、長良川、揖斐川の三川の氾濫を防ぐべく行われた宝暦の治水工事というのがありまして、
はい、
総奉行を務められた方がまた薩摩藩の家老平田幸恵さんという方で、
はい、
その方のお墓もうちにあります。その工事でね、たくさんの借金をなされまして、それをね、まあ、自決と言いますか、そのね、自分でその切腹なんですかね、してね、責任を取られたということで、
平田幸恵さん、
そうなんです、
はい、
それでね、まあ、隠すように葬られたということで、もともとね、はい、うちが平成の元年に本堂を建て替えた時に、そのお墓が横にあったのを、はい、ちょっと工事の都合でちょっと移動してもらおうという時に、はい、掘り出したらお骨がなかったんですね、
はい、
それでなんでやと言いながら工事を進めてったら、そのね、何メートルかずれたところにお骨だけがあったというね、
は
あ
は
あ、だからそのやっぱりね、自決するということが反乱と思われたのか、それを隠されてたっていうの事実がありまして、で今はね、もうちゃんとお墓の下に眠っていただいておるんですがね、はい、
まあ、しかし今のお話では三川をこう治水収めるために
そうなんです、
お金を投資したわけですよね。
投資と言いますか、もともとね、その幕府側がその薩摩藩の力を削ぐためにね、その命令して、やっぱり薩摩藩がそのお金を持って工事をしますので、はい、それが思ったより難工事でして、平田幸恵さんが大阪の方の商人さんとかにお金をね、借りに行ってその工事を成し遂げたという、だからやっぱりそのね、莫大な借金をしてしまったということで、その責任を取った形なのですかね。
そうです
か、はい、まあ、悲しいお話ではありますが、
まあ、そうですね、
今もその治水工事の なされた岐阜殿ですかね、はい、そこに祀られてあるところがあったりね、ほうほうほうほう、やっぱり向こうの方は皆さん平田幸恵っていうのを知ってはりまして、はい、
そうなんですね、
もうその地をやっぱ守っていただいた方っていう扱いなんでしょうかね、
はいはいはいはい、はい、いいお話ですよね、はい、
それで毎年5月の第4日曜日には鹿児島県人会さんと、
はい、
斉藤酒造さんっていうね、
はい、
まあ、うちのお寺の檀家総代さんでもありますが、A 君というお酒を出している会社で、そこの方たちで法要が行われております。旧霊師さんと平田幸恵さん、はい、そうです、
はははははは、なるほど、
はいはいはい、建物の境内にはね、私どもが生活には今現在使っておりますが、
はい、
西郷隆盛と大久保利通が国の国事を論じた一室も今も残されておりまして、たまに幕末ファンの方や鹿児島から京都においでになられた方がそのお部屋を見せてほしいっていう風な感じでね、来られたりもすることもあります、
はいはい、そうなんですね。
でお寺の屋敷にの屋根の瓦には、丸二十字 の島津の門がね、はいはいはい、うちの瓦には刻まれていまして、
はいはいはいはい、
とても薩摩藩とゆかりの深いお寺であり、
ね、
鹿児島からたくさんお参りに来ていただいております。
はあ、そうなんですね、はい、ありがとうございます。はい、それでですね、今お話が続いてたんですけれども、スタジオに来ていただいたゲストの方に必ずお聞きしているお話がありまして、いまだまあコロナが収束を見ることができないんですけれども、大黒寺さんの方ではこの3年間はいかがでしたでしょうかね。
まあまあ、うちに限らずどこも大変やったと思うんですが、はい、そうですね、やはりコロナが流行りだしてからは大黒寺でも檀家さんがやっぱり感染を恐れられ、ね、
はい、
毎月拝みに行く月参りや法事などを見送られるお家の方もね、ちらほらおられまして、
は
いはいはい、で毎年ね、春のお彼岸、夏のお盆、秋のお彼岸とお寺でその法要をして、はい、皆さん檀家さんにね、お寺に来ていただきまして、
はい、
お参りしてもらうんですが、もうこの中でやっぱり皆さんね、その密室一つのお部屋にたくさん集まることになるので、
はい、
その入れ替え制といいますか、
はい、
私らはまあずっとお経を唱えている間順番に入ってお焼香して出て行ってもらうっていう形をね取って、コロナの時期の法要は過ごしておりました。
はあ、そうなんですね、
はい、2月の3日の節分の日がうちのお寺でいうとこの大祭にあたりまして、
はい、
午前中にね、おぜんざいの接待をして、はい、地域の人やら皆さんがおぜんざいを食べに来て、そこでその夜に斎藤ごまといってね、大きなアゴンの星祭りみたいなのちょっと小さいのをね、
はい、
うちでもするんですが、
はいはい、
そのごま木に書いてお願いを書いてぜんざいを食べて帰られるっていうのがね、はい、それもおぜんざいをね、やっぱ食べ物とかやっぱそのコロナでねできないっていうので皆さん楽しみにしてはるのをね中止にさせてもらったりですね。それで大手筋商店街っていうのが近くにありまして、そこをね行者さんがまあ20人30人ぐらい列をなしてね、その節分の日に練り歩く練り供養っていうのがあるんです。その練り供養もやっぱりね商店街の人のまあ、どれだけやったんかその時分かりませんけど、まあ、中止しておりましたので、ええ、そこはね 2,30 人の行列を組んで歩いていくっていうのもその時期にはね、
はい、
とても許されるものではないと思いまして、
はい、
中止にさせていただきました、
は
い、それで、まあ、一番の目玉といいますか、そのごまを炊いた後の燃えかすというんですか、その火のついた状態の上をね、はい、歩いて裸足で歩いてね、無病息災を祝う火渡りという行事がうちをやっておりまして、
はい、
それを皆さんね近くの方やうちの保育園の園児たちがね、
はい、
毎年たくさん来るんですが、はい、それも中止させていただきました。
はいはいはいはいはい、はい、まあ今年にいい、まあ、年が変わって、まあ、去年の夏ぐらいから地域の行事もちょっと始まりだしたりね、
はい、
3年ぶりのお祭りとかっていうようなことでやったりして、うん、 来てるんですけれども、はい、今年は見通しはどんなもんでしょうかね。
今年はもう今現在その元旦から15日まで、はい、あの五福巡りっていうのをね、あのうちと富士の森神社さん、五光宮神社さん、乃木神社さん、長元寺さんっていうね5箇所でちょっとねあの持ってきておるんですが、このようなものをね、でスタンプラリーみたいな感じで回るのがありまして、
はいはいはいはい、
去年とかもねちょっと枚数を制限したりしとったんですが、もう今年はあの何も制限をなくしまして、今年からはいろいろ節分に関しても普通にやっていこうかなと、あの
なるほど、
その代わり参加させていただける方はおのおのねやっぱり感染対策を取っていただいてね、
はい、
っていうふうに今は考えております。
京都伏見五福巡りということですね、はいはい、これが1日から始まってる。
そうなんです。
で15日までということですね。
今日ラジオでねこれよりでたくさん来てもらおうと思って言うたんですけどね、はい、昨日全部完売してしまいましてね、
あそうですか、もう前売りの何かそういうチケット、
いやじゃないんです、1日から昨日までの間で、ものすごい人がねやっぱり復活したってね、
ほうほうほう、
ダーッとなくなってしまいまして、
幸先の良いお話じゃないですか、良いと言いますか
ね、今から来てもらう方にちょっと申し訳ないことでして、
はい、はい、分かりました。ぜひあの機会があったら行ってみたいなというふうに、い
やもうよろしくぜひともお願いします、
はい、思います。はい、お話が尽きないんですけれども、この番組ではお越しいただいたゲストの方に未来に向けた未来へつなぐメッセージをお願いしてるんですけれども、ご紹介いただけますか。
はい、子孫繁栄という言葉をちょっと未来と言いますか、この今日お話したいと思いまして、
はい、
私保育園のをね境内で併設して園長先生というのをさせていただいておるんです、はい、そこでねやっぱりコロナ禍にね保育園で部分休園とかでねどっかのクラスが欠けておったり自粛したりとかでね休まはる方たちがやったのをやっぱ子供が少ないというのをねやっぱりものすごく寂しく感じまして、それでね今日はこの少子化が進む中出生率も下がっていますけどね、皆さん子育てをねしやすい環境でを作っていけたらと思い、この子孫繁栄というのを言葉を持ってこさせていただきました。
はい、ありがとうございます。子孫繁栄ということで、
もうやっぱりね子供は宝だと思いますので、
はい、ありがとうございました。それではお別れの時間になりました。本日のゲストは円通山大国寺ご住職黒坂大栄様でした。今日はお忙しいところ本当にありがとうございました。皆さん次回は1月22日第4日曜日朝6時この時間にお届けいたします。どうぞお楽しみに。さようなら。この番組は公益財団法人京都古文化保存協会株式会社霊園墓石の社でお送りしました。